人間とは互いの罪深いよ。私たちは罪を犯してエゴイズム、エゴを持っております。そのことのように本当に醜い争いが絶えません。私たちもそうです。しかしその争いに疲れ果てて魂の安息を求める、本当の平和を求める、そういう思いを与えられるのは神様なんだ。皆さん、いろんな風にしていろんな方法で神様ご自身がいらっしゃることを私たちに教え語りかけていてください。歴史もまた私たちに歴史を主導するところの導かれるところの歴史の主であるヒストリー、ヒズストーリー、神様のことをですね、神の物語、神様のことをですね、歴史は語っているとも理解できる。いろんな方法でいろんな形でご自分を啓示なさる、ご自分がいらっしゃることを、ご自分がどういう方であるかということを、義なる聖なる愛なる方であることを語っていらっしゃる。だけども、その全てを超えて、より明確に、はっきりと神様を表されたのがイエス様なんだということです。イエス様によって、はっきりと神様がどんな方であるかって漠然としていたイメージが、はっきりしたわけです。私を見たものを彼みたい。私の言葉は父の言葉だとおっしゃった。イエス様こそですね、神様がご自身を明らかにした最終的な啓示であるということを、この今読んだヘブル書の手紙は書いているわけですね。一人をなる神様、神から血なる、神から生まれた一人、この方は神と同士の神であるというね、神様、作られた方じゃない、非造物ではない。一人をなる神、それは生ける目に見えない神様を私たちに見える形で表してくださった、神様を表してくださったの方だ。最終形式なんだ。イエス様に目に見えない神様の姿が表されているんだということです。最後に、一人もなる神を告白する私たちに、一人もなる神というのは、イエス・キリストという方はまさに人となられた神であるということであります。神が私たちの間に来て宿るために、神はイエス・キリストの一人を使わされたんです。驚くべきことです。とても考えられないことです。ヨハネの一章に戻りましょう。ヨハネ一章の14節です。一章の14節、そして言葉はロゴスの言葉、これはイエス・キリストのことだと申し上げておりますが、イエス・キリストは目に見えない実は神であられた。そのお方が一人子としてこの地上に人となって来てくださった。それが肉体となりということですね。肉体を取って生まれられたと、人となってくださったというね、そういうことです。受肉と申しますね、難しい言葉。言葉はイエス・キリストは肉体となって来てください、私たちのうちに宿った、この世に人となって宿ってくださった。宿るというのは幕屋を建てる、天幕を張るという意味なんですね。それは天幕というのは人の住むと住まいでしょう。その人、ある人はですね、本当に面白い表現をなさいましてですね、ロゴスがと言われるこの神イエス・キリストが人となって私の間に住まわれた、人となるだけじゃなくて私の間に来て住まれたと、そういう言葉ね。どういうことか、それは私あなたの近所に生ける神が引っ越してこられたことだと、そして近所づくりをしてくださることなんだと、こういうふうに説明したら非常に面白いことです。皆さん、そこにイエス様が引っ越してこられました。天から人となって来てくださったなくて、私たちのそのそばにそばに来て宿ってくださった。そこに引っ越してくださった。私たちの近所付き合いをしてくださる。お方になってくださった。まあ、そういうことになったと。舞鶴市美祖首長3の16に、なんとこの方はおいでくださったり引っ越してくれた、天地万物と創された神様が何故に私の家のそばに天から引っ越してこられたんだろう。 私たちが人信条を告白するたびごとにですね、感動すべきだと書いてありました。目に見えない神が人となってきてくださって、神を表してくださったわけではなくて、私たちの隣に、傍らに神が宿ってくださった、人となって宿ってくださった、引っ越してくださった。さらに言います、ヨハネの言葉ですよ。私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちている。恵みと誠とにこの方は満ちておられた、そういうお方となって私のところに来てくださった。ロゴスという言葉はこのギリシャの哲学の影響を受けた言葉であります。哲学者、当時の哲学者たちはロモスという言葉を使いまして、天地万物の宇宙を支配する一つのこれは法則として理解したようです。あるいは一種のエネルギーとして理解したようです。ある種の道理として理解、こういうふうに理解した。ある種の理念として理解した、こういう論理家とおっしゃる。もう延々とこういう神とは何ぞやとね、ある種のエネルギーである、法則である、道理である、宇宙大生命である、今でも言われますよ、理念であると、そういうなんか抽象的なことをこう大切なものとして捉えて、このロゴスの方が表明するときにロゴスと言ったんですよ。だから非常に抽象的な、だけども聖書は何と言ってるか、ヨハネは何と言ってるか、そんな抽象的な神様じゃない、イエス・キリストという神の御子はですね、ロゴスなるお方は人となって私たちの真ん中に来てくださったと、こういうふうに言うんですよ。非常に具体的な方なんです。私たちの神様は抽象論じゃない、具体的な神様、人としてこの地上に来てくださっただけじゃなくて、私の傍らまで来て、私のうちに住まわれ、私のところに来て、私のごくごく日常的な問題のところまで来てですね、そして私の傍らに立って、慰め励まし、すべて思いを我に来たら、我何時を休ません、我が首輝こうて我に学べ、我が首輝はかよかならかなりと、本当に語らまで来てくれた。お話を終わりたいと思います。今皆さん、私たちは呼ぶ気を読んでおります。非常に興味深いな、改めて、もう長々と論争の繰り返しですね、いつ終わらんかなと思うところもありますけども、だけども改めてハッとする思いをして呼ぶ気を読んでますね。呼ぶ気ってのは、呼ぶというですね、族長時代の一人の人、神の前本当に正しい全く人でありますけども、この人がとんでもない主にして苦難に遭うわけですね。全財産を奪われですね、十人の子供をことごとく失いですね、自分自身は本当に業病にかかりですね、切り張り伏してですね、みんなに嘲笑われるような立場になってまいりました。しかしその呼ぶの苦難のことを聞きつけてですね、三人の友人がですね、呼ぶを慰めるために来たんです。だけども切り張り座ってる変わり果てたヨブを見てですね、一週間もう何も言えなかった、そこにただ一緒に立たすんだというような話でありますけども、しかしその後でヨブといろいろ話する中で、ああこれはヨブさん、神様に何か罪を犯したから罰受けてるんだ、因果応報という理論を押し付けてですね、ヨブを悪者にし罪人にしてですね、悔い改めろと非難し始めるわけです。そういう問題が繰り返されて、自分のうちにはですね、神の前に潔癖、本当に正しいかとしていたのに、どうしてこのような苦難が正しい人間に起こるんだろうか、襲うんだろうかという、これがテーマでありますけども、呼ぶよ、お前は何か罪を犯したんだ、だからこうだこうだ、いろんな理論を持ってですね、友達は呼ぶのためにだと言いますけども、もう呼ぶに対する憐れみも同情もなくなってしまいまして、呼ぶをかたくなな人間だと決めつけてですね、そして責め続けるんですよね。いやー、私たちもそういうことしてるんじゃないかなと本当反省させる。 苦しんでる人を見てですね、私たちはどういう叱り方をしているだろうか、どういう言葉を語っているだろうかということをすごく反省される。